国保だより37ページ。国保は助け合いの制度です。国民健康保険国保は、いつ起こるかわからない病気や怪我に備えて、加入者の皆さんがお金を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。0歳から74歳までの社会保険などに加入していない自営業者や年金受給者、その家族の方などが加入対象です。病院の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで、安心して医療を受けることができます。新型コロナウイルス感染症に関する国保からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、国保に関する届出等の手続き期限を次の通り変更しています。手続き、通常の取扱い、取扱いの変更の順に読みます。手続き、転入による国保加入届、通常の取扱い、転入した日から14日以内に窓口にて届出、取扱いの変更、転入した日から14日を過ぎての届出も可能。手続き、提出による国保脱退届、通常の取扱い、転出した日から14日以内に窓口にて届出、取扱いの変更、転出した日から14日を過ぎての届出も可能。手続き、国民健康保険証の住所変更届、市内間転居、通常の取扱い、転居した日から14日以内に窓口にて届出、取扱いの変更、転居した日から14日を過ぎての届出も可能。手続き、国保税の申告、通常の取扱い、毎年4月10日までに提出、取扱いの変更、期限後も提出可能。手続き、国保加入届、転入以外、国保脱退届、転出以外、氏名変更、世帯主変更、世帯分離、世帯合併、住所地特例施設への入所等、介護適用除外、通常の取扱い、事実発生日から14日以内に窓口にて届出、取扱いの変更、事実発生日から14日を過ぎての届出も可能。各手続きの窓口は、介護適用除外を除く、地域センター、事務所または地区事務所。介護適用除外の届出は、国民健康保険課まで。各手続きについてのお問い合わせは、国民健康保険課付加係まで。電話 095-829-1226。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による国保税の徴収猶予について。新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上、収入等の急減により、前年同期比 20% 減程度を目安、国保税の納付が困難となった方からの国保税の徴収の猶予についてご相談に応じます。徴収猶予の期間は原則1年以内です。ただし、やむを得ない場合は期間延長も検討。個別に納税相談を行った上で、納期限から6ヶ月以内に申請書を提出していただきます。納期限の前でも相談可能です。徴収猶予のご相談は、収納課まで。電話 095-829-1130。 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について。 国内の感染拡大防止の観点から、次に該当する国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。対象者、給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方、支給要件、感染、または感染の疑いにより、療養のため労務に服することができず、その期間に対する給与の支払いを受けられなかった場合、支給額、直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額を、就労日数で除した金額、かける3分の2、かける労務に服すことができなかった日数から3日間を引いたもの。対象期間、令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のため労務に服すことができない期間。傷病手当金の支給についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで、電話095-829-1136。令和2年度の国民健康保険税の納税通知書は、6月中旬に発送する予定です。令和2年度の国民健康保険税について、平成31年度、令和元年度と税率は変更ありませんが、基礎課税分の課税限度額が61万円から63万円に、介護納付金課税分の課税限度額が16万円から17万円にそれぞれ引き上げられるとともに、低所得者に対する軽減判定所得の基準が拡大されました。詳しくは、減額制度についてをご参照ください。令和2年度の国保税の計算方法。年税額は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、40歳以上65歳未満の方、の3つを足したものとなります。内訳は、基礎課税額は、所得割額、課税標準額かける 8.1%、均等割額、一人につき24,800円、平等割額、一世帯につき18,400円の3つを足したものとなります。後期高齢者支援金等課税額は、所得割額、課税標準額かける 3.0%、均等割額、一人につき9500円、平等割額、一世帯につき6900円の3つを足したものとなります。介護納付金課税額は、所得割額、課税標準額かける 2.3%、均等割額、一人につき8700円、平等割額、一世帯につき4900円の3つを足したものとなります。なお、課税標準額とは、個人ごとに総所得金額から基礎控除額33万円を差し引いた金額が、国保税の課税標準額です。後期高齢者支援金等課税額の課税限度額は19万円で、平成31年度、令和元年度と同額です。ご注意、新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、確定申告、試験民税申告の期限が延長されたため、申告内容が国保税の当初課税算定に間に合わない場合があります。申告内容が確認でき次第順次反映させてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。減額制度について、前年中の所得が 一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次の割合で軽減されます。減額判定の対象となる所得は、世帯主の所得、被保険者の所得、後期高齢者医療制度に移行した方の所得の3つを足したものとなります。丸1、33万円以下、7割減額。丸2、被保険者数に後期高齢者医療制度への移行者数を足して28万5千円をかけ、33万円を足した数字以下は5割減額。丸3、被保険者数に後期高齢者医療制度への移行者数を足して52万円をかけ、33万円を足した数字以下は2割減額。令和2年度から5割減額及び2割減額の判定基準が拡大されました。丸2の5割減額については、28万円から28万5千円に、丸3の2割減額については、51万円から52万円に変更になりました。被保険者が後期高齢者医療制度へ移行された場合の減額・減免について、1、国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいた場合、移行後も同じ減額割合となるように、後期高齢者医療制度に移行した方も含めて減額割合の判定をします。移行した方が転出したり、世帯主変更があった場合などは再判定します。被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、残った国保被保険者が1人となる場合、国保世帯の基礎課税分と後期高齢者支援金等課税額分の平等割額が移行後の5年間は半額に、その後の3年間は4分の3になります。2、社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、その保険の被扶養者だった75歳未満の方は国保に加入し、新たに保険税を負担するようになります。このうち65歳以上の方、旧被扶養者については、所得割額が全額減免されます。また、国保に加入した月以後、2年を経過する月までの間は、7割、5割減額に該当する場合を除き、均等割額が半額減免され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額減免されます。減額制度等については、自動的に適用されますので、申請の必要はありません。国保税の特別徴収、年金天引きについて、国保税の特別徴収、年金天引きは、次の括弧1から括弧3のすべてに該当する方が対象です。括弧1、65歳以上、75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯。括弧2、世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額、18万円以上受給。括弧3、国保税と介護保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金の支給額の2分の1を超えない。世帯の中に年度の途中で75歳になる方がいる場合、または偽装世帯、世帯主が国保の被保険者ではないが、その世帯内に被保険者がいる世帯は、特別徴収の対象とはなりません。年度の途中に税額の変更があった場合などには、普通徴収に切り替わることがあります。 対象となる方については、1年間の国保税額を6回に分けて、偶数月に支給される年金から天引きさせていただきます。ただし、4月と6月は年間の税額が確定していないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。8月以降は確定した年税額から納付済みの税額を差し引いた残りの額を4回に分けて徴収します。なお、令和2年度の特別徴収の対象となる方については、事前に通知書を送付しています。国保税が特別徴収、年金天引きとなる方は、申し出により口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況などから、口座振替への変更が認められない場合があります。また、申し出後、口座振替による納付ができないときは、年金からの天引きに変更することがあります。口座振替の申し込み手続きについて、口座振替の申し込み手続きは次の通りです。金融機関でのお申し込み、窓口に通帳、届け出印と納税通知書をご持参の上手続きをお願いします。市役所でのお申し込み、18、親和、ゆうちょ銀行のみ。市役所収納課の窓口ではキャッシュカードを使い、より簡単に手続きが可能です。健康保険証等本人確認ができるものを合わせてご持参ください。詳しくは収納課、収納係、電話 095-829-1130 へお問い合わせください。倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方への国保税の軽減について、倒産、解雇、雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業等給付を受ける方については、国保税が軽減されます。対象となる方、次の1、2のいずれにも該当する方が対象です。1、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証により、雇用保険の特定受給資格者、倒産、解雇などによる離職、雇用保険の特定理由離職者、雇い止めなどによる離職、いずれかの資格を有することを確認できる方。2、離職日時点で65歳未満の方。対象となる期間、離職の翌日から翌年度末までの国保税を軽減。令和2年3月31日から令和3年3月30日離職の方。令和2年度、令和3年度の国保税を軽減。平成31年3月31日から令和2年3月30日離職の方、平成31年度、令和元年度、令和2年度の国保税を軽減。対象となる方は、国保税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として計算します。軽減例1、世帯主42歳。妻42歳、子10歳の3人世帯。世帯主の平成31年、令和元年、給与収入300万円。給与以外の所得がない場合、軽減前の年税額36万3400円。軽減後の年税額108100円。軽減例2、世帯主42歳のみの一人世帯、世帯主の平成31年、 令和元年、給与収入200万円。給与以外の所得がない場合、軽減前の年税額192,300円、軽減後の年税額41,300円。以上はあくまで一例であり、世帯構成、給与以外の所得、年金、事業所得等などによっても年税額、軽減額は異なります。詳しくは個別にお尋ねください。軽減を受けるためには申告が必要です。雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証をご用意の上ご相談ください。国保税についてのお問い合わせは国民健康保険課付加係まで、電話095-829-1226。国保税の納付について。国保税は国保を運営していくにあたって大切な財源ですので、必ず納期限内に納付してください。国保税を滞納すると、納期限を過ぎるとまず督促状が届きます。督促状にかかる税金等を完納しない場合には、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。また、保険証の更新時に、通常より有効期限の短い短期被保険者証が交付され、有効期限が切れるたびに、納税相談のため、来庁していただくことになります。そして、特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納した場合、一旦保険証を返還していただき、代わりに資格証明書が交付されます。これは国保の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となります。そして、納期限から1年6ヶ月を経過すると、国保の給付が全部または一部差し止められる場合があります。お支払いでお困りの方、納税相談。納期限までの納付が困難な場合は、お早めに収納課までご相談ください。なお、やむを得ない理由がなく納付いただけない場合は、預金等の差し押さえなど滞納処分を受けることがあります。減免、水害や台風などの天災、生活困窮、またはその他特別の事情により納付が困難な場合、申請により国保税の一部または全部が減免される場合があります。詳しくは国民健康保険課付加係にご相談ください。倒産等で失業された方は国保税の軽減制度があります。第三者行為による傷病で保険証を使用する場合は届出が必要です。交通事故、自損事故、傷害事件に巻き込まれた、他人の飼い犬に噛まれたなど、例えば交通事故のように加害者イコール第三者の行為によって怪我や病気になった場合、その治療費等は加害者が全額負担するのが原則ですが、第三者行為による被害届を提出した場合は、保険証を使うことができます。被害者に不法行為がある場合を除く。保険証を使うことで、医療機関での窓口負担は2割または3割になり、残りは国保が一時的に立て替えますが、後日立て替えた分を過失割合に応じて加害者に請求します。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ずご相談ください。図があります。図の説明。加害者、相手方、被害者、加入者、国民健康保険、長崎市、医療機関等の4つにそれぞれ矢印があります。 加害者は被害者に1、第三者行為。被害者は健康保険に2、第三者行為による被害届の提出、義務。被害者は医療機関等へ3、保険証を提示して受診。窓口で自己負担、2割または3割分を支払う。医療機関等は国民健康保険へ4、国保負担分、7割または8割分を請求。国民健康保険は医療機関等へ5、国保負担分、7割または8割分を支払い。国民健康保険は加害者へ6、建て替え分を過失割合に応じて請求。図の説明終わり。国保から支払う医療費は、加入者の皆さんに納めていただいた保険税が財源となっています。この届出がなければ、加害者が支払うべき医療費を国保負担で支払うことになるため、国民健康保険財政を圧迫することになり、結果として加入者の皆さんの不利益になることも考えられます。また、加害者が不当な利益を得ることにもつながります。納税のご相談は、収納課まで、電話095-829-1130。減免のご相談は、国民健康保険課付加係まで、電話095-829-1226。第三者行為の届出等についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで、電話 095-829-1136。